お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ルツ記の学びに入ります。今日の聖書の箇所はルツ記イントロダクションと1章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回からルツ記の学びに入りますが、ルツ記はモアブの地の異教と偶像礼拝を脱した一人の外国人の娘の物語です。彼女はいろいろな意味で見捨てられた民の出身ですが、イスラエルの神様を知るようになりました。ルツ記には4章しかありませんが、この物語はとても力強いメッセージを含んでいます。またルツ記には、主イエス・キリストにつながる系図があり、主がダビデの家系から出ておられることが説明されています。ルツ記4章の17節から22節には次のように書かれています。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン。ヘツロンの子はラム。ラムの子はアミナダブ。アミナダブの子はナフション。ナフションの子はサルモン。サルモンの子はボアズ。ボアズの子はオベデ。オベデの子はエッサイ。エッサイの子はダビデである。聖書学者たちの中には、ルツ記の主な目的は、系図を提供することだという立場を取る人たちもいます。私は系図を提供することは大切な目的であるということには賛成しますが、それが主な目的だとは思いませんとマギー博士は述べています。ドイツの神学者ケールとデイリッツは、次のように言っています。4章の17節のオベデはダビデの父、エッサイの父であるという最後の言葉には、著者がこれらの出来事を記したとき、あるいはこの書自体を構成したときに、その視野にあった趣旨を示している。この推測は、この後に続くこの書を締めくくる系図によって確かなものになる。ルツ記は、イエス・キリストがこの世に来られることととても重要な関係があります。この小さなルツ記がなければ、私たちはダビデの家とユダの部族を関連させることはできません。この書は創世記から始まってベツレヘムの馬小屋に至り、十字架へ、冠へ、そしていつの日にか主が教わりになるダビデの王座へと続く聖書の大切なイベントの中の一つなのです。このことがルツ記が聖書の聖典の中に含まれているとても確かな理由です。ルツ記の主な目的は、贖いの教理の中の一つの大切な側面を提示することです。贖いは買い戻しの権利のある親類を通してだけ可能です。神様は仲介者なしに贖うことはできませんでした。神様だけが贖うことのできる方でしたから、神様ご自身がその仲介者になる必要がありました。私たちの主イエス・キリストこそ誠の仲介者です。ピリピ人への手紙2章の6節から8節には次のように書かれています。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。 人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。また、エペソ人への手紙2章の13節から18節には次のように書かれています。しかし以前は、遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって、両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。それではルツ記の本文に入りたいと思いますが、一章の一節。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。ルツ記の始まりのこの一節に多くのことが語られています。この最初の節で聖霊様は時と場所を書いておられます。時は裁き司が治めていた頃で、この時代はとても暗い時代でした。詩式は神様から離れてしまう惨めで汚い物語を語っています。どのように人々が生ける誠の神様に仕えているところから始まって、神様に背を向けて偶像礼拝と道徳的な堕落に陥り、敵に圧迫された時に神様に叫び、そして神様が彼らを解放するために獅子たちをお立てになったかが書かれています。またここにはユダのベツレヘムと書かれていますが、これは本当に興味深いことです。ユダのベツレヘムは今日、神様の子供たちにとって本当に意味のある場所です。もしもルツ記に記されている出来事が最初にベツレヘムで起こらなかったなら、イエス・キリストがベツレヘムでお生まれになることはなかったのです。ユダのベツレヘムという名前の意味は興味深いものです。実際に聖書の中の名前には本当の意味があります。ベツレヘムはパンの家という意味であり、ユダは賛美という意味です。ルツ記の物語はそこに始まり、そこで終わります。そしてこの場所でイエス様はお生まれになったのです。またここには、それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにしたと書かれていますが、彼はパンと賛美の家に住んでいましたが、モアブの国に滞在するために出て行きます。神様の御言葉の中で、モアブについては、なかなか面白いことが書かれています。詩編108編の9節には、モアブは私の足を洗うたらいと書かれています。神様はモアブのことをそのように言われるのです。ご覧のように、彼らは見捨てられた人々でした。彼らの始まりはとても汚れており、哀れで神様の御言葉の中では、モアブはあまり目立ちません。神様がモアブについて言われることを別の表現を使えば、モアブは私のゴミ箱とでもなるでしょうか。一つの家族、つまりある人と彼の妻と二人の息子たちが、モアブの地に行きます。彼らはパンの家と賛美の家を去って、ゴミ箱から食べるためにそこへ行こうとしているのです。放蕩息子の例え話を思い出されると思いますが、彼は豊かな父の家を離れて、 外国へ行き、彼はそこで豚が食べていたイナゴ豆で腹を満たしたいと思ったのです。私は主がその物語をでっち上げたとは思いません。事実私は主は全部の例え話をでっち上げたのではないと思っています。主が話された例え話は一つ一つが本当の出来事だったと思います。おそらく主の時代に主の例え話が当てはまった息子たちがたくさんいたことでしょう。そしてあの日から現在に至るまであの物語は文字通り何百万という人生に繰り返されてきたのです。そしてこのルツ記の中にあるのは放蕩家族の物語なのです。飢饉が来たとき、この家族はユダの地を去りました。これは聖書の中に書かれている13の飢饉の中の一つです。神様の御言葉の中に飢饉について書かれているときは、いつでもそれは神様の裁きなのです。これは獅子たちの暗い時代の時であっただけでなく、この出来事が起こったのは、その中でも一番暗い時のことでした。彼らは神様がパンの家と賛美の家で自分たちを世話してくださると信じないで、モアブの地に逃げていったのです。ルツ記一章の二節。その人の名はエリメレク。妻の名はナオミ。二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき。この人の名前はエリメレクです。彼の名前は、私の神は王、または王が私の神であるという意味です。彼はこのような素晴らしい名前を持っていて、モアブの地に逃げてゆくというのはとても悪いことです。彼は神様が自分の王であるようには振る舞っていません。また彼の妻の名前はナオミです。彼女の名前は心よいという意味です。エリメレクとナオミには二人の息子たちがいました。それはマフロンとキルヨンです。マフロンという言葉は不健康。キルヨンという言葉は弱々しいという意味があります。ですから彼女の息子たちは病弱だったことが考えられます。また彼女と彼女の夫はユダのベツレヘムのでのエフラテ人だったと書かれています。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時とありますが、彼らはモアブにただ行っただけではなく、そこに家を構えました。さて、放蕩息子の場合は、豚小屋にまで入りましたが、ついに彼は我に帰ります。しかし残念なことにこの家族は、そこに長く滞在しすぎました。遠い国に逃げていったクリスチャンの家族や、神様の子供である個人に、いつも何が起こるかご存知でしょうか。彼らはいつでも遠い国で自分のしたことの報いを受けるのです。三節。ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。彼らは遠い国で大きな試練に遭いました。今、夫が亡くなり、二人の息子が残されました。四節。二人の息子は、モアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間、そこに住んでいた。さて彼らが結婚したその瞬間、彼らはモーセの律法を破りました。神様との交わりから離れ、遠い国に行って、次のステップはいつでも廃墟です。廃墟は罪の中を歩み続け、増殖さえするのです。彼らはそのようなことをしました。彼らはモーセの律法を破り、モアブの女たちを妻にしました。 オルパは鹿、または小鹿という意味です。これは彼女が運動選手タイプだったことを意味します。どうして運動選手タイプの娘が病弱な息子たちの一人と結婚したのでしょうか。その背景はよくわかりませんが、とにかく彼女は結婚をしました。オルパに出会った後、私たちが本当に興味を持っている娘が登場します。それがルツです。ルツという名前の意味は、美を意味し、また性格を意味します。彼女はこのような特徴を持っていました。彼女は美しかったのですが、同時にまた知恵のある女性でした。彼女はモアブの地でマフロンと結婚しました。なぜ彼女がこの病弱な息子と結婚したのかは、初めは理解しがたいですが、後になって理解するようになると思います。さて、この放蕩家族は遠い国にいます。もうすでに彼らはエリメレクが死んだという問題に直面したのですが、この母であり、妻であるナオミにはさらなる問題が起ころうとしています。彼女は夫を亡くし、彼女の息子たちはモアブの女たちと結婚しています。五節。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。夫に先立たれた後、今度は二人の息子に死なれてしまいます。今彼女は家族全員を失ってしまい、彼女に残されたのは二人の外国人の嫁たちだけでした。六節。そこで彼女は嫁たちと連れ立って、モアブの野から帰ろうとした。モアブの野で、ナオミは、主がご自分の民を顧みて、彼らにパンをくださったと聞いたからである。約束の地では飢饉が終わり、パンと賛美の家であるベツレヘムに、再びパンがあるようになりました。そこで今、ナオミは家に帰りたいと思っています。面白いことに、放蕩家族も、放蕩息子も、父の家を慕い求めるのです。そしてもし彼らが、父の家を慕い求めないならば、彼らは単に、父の子供たちではないのです。放蕩息子は、豚小屋では絶対に幸せにはなりません。彼は、豚小屋のために作られてはいないからです。彼は豚の性質を持ってはいません。彼は父の性質を持っており、いずれ彼は言うのです。立って、父の家に帰ろうと。さて、豚は豚小屋を愛しています。第二ペテロ二章の二十二節にはこのように書かれています。豚は身を洗って、また泥の中に転がる。このように豚はいつでも豚小屋に戻ってしまうのです。しかし放蕩息子はいつでも家に帰ってきます。それは確かなことです。そのようにこの家族も最終的には家に帰らなければなりません。ついにナオミはユダのベツレヘムに帰ると言います。七節。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため帰途に着いた。今ナオミはずけずけ物を言う人のように嫁たちに話をします。彼女はベツレヘムに着いたときにどのような状況になるかをこれから話すのです。ご存知のように、モアブ人と イスラエル人とは何の関係もありません。イスラエル人は後にサマリア人たちとお付き合いをしなかったように、モアブ人たちともお付き合いをしませんでした。今ここでナオミは彼女たちにそのことを話します。なぜならナオミと一緒にベツレヘムに行くことは、彼女たちが大きな犠牲を払うことになるからです。彼女たちは二度と結婚することはできません。彼女たちはまだ若いのです。ベツレヘムに行くことは、彼女たちがずっとやもめで通し、ずっと貧しいままでいることになるでしょう。なぜならナオミはすべての財産を失ってしまったからです。八節。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り。今ナオミは素晴らしいことを彼女たちに言っています。彼女たちは良い嫁たちでした。そしてご承知のように、母親が自分の息子にふさわしい娘と感じるのは、相手がどんな娘であっても難しいものです。でもここに一人、この外国の娘たちは良い嫁だったということのできる人物がいます。でも彼女は、嫁たちが自分と一緒に行くのではなくて、それぞれ自分の母親のところに帰ることを勧めます。なぜなら一緒に行けば、彼女たちは大きな犠牲を払うことになるからです。そして彼女は言います。九節。あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。これは本当に女性的な場面です。ナオミは彼女たちに、もし彼女たちがモアブの地にとどまるなら、自分の民の中で再婚することができるよと言います。でももしナオミと一緒に行くならば、チャンスは全くありません。三人の女性たちがモアブの地の十字路に立っています。彼女たちはそこに立って泣きじゃくっているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。